イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、今崎です。
部長、事件です。お、なんだ、刑事 A。
あの、すいません、私もその事件には一つ情報が。
お、なんだ、刑事 B。
あ、すいませんね、私も刑事。あ、お前は刑事だったのか。そうなんです、私も、
こんな感じで7人刑事がいるっていう話かな。池田です、よろしくお願いします。
さあ、おじい最後のおじいちゃん出てくるんですね、大体ね。
そう、やっぱあの高齢化の社会、
ね、やっぱりね、そうそうそう、上の線残っちゃうからね。
そうそうそう、はい、途中でちょっと飽きましたけど、
はい、体験の種のコーナーでございます、はい。今回はですね、まあ、岩崎も池田も両方とも行ってきたイベントということで、
はい、
VR ワンダーラングですかね、はい、という、まあ、VR 作品を体験できる展示会でいいんですかね、はい、
そうですね。
まあ、VR で、カフカという作家がいらっしゃいますけど、その方の、まあ、教科書にも載ってますよね、変身という作品、うん、結構知ってる人も多いかなと思うんですけど、うん、その変身 の、 あの有名な、最初のシーン、オープニングシーン、うん、自分が虫になっていることに気づくというね、うんうん、そのシーンを、まあ、VR で体験する作品と、あと他にも、まあ、カフカに関連する作品をいろいろ展示している展示会なんですけど、うん、場所が、東京の赤坂にある、ドイツ文化会館というところの中のゲーテインスティテュート図書館というところで、うん、まあ、図書館、あの本、そのドイツ語の本とか、あとボードゲームとかもありましたね、あの、ね、ドイツの有名なボードゲームとかを、まあ、置いている、貯蔵している、図書館のすぐ隣の小部屋みたいなところに、うん、まあ、暗い空間の中に、うん、ギラリデーンって変身ってこう日本語で書かれている、
なんか蚊帳みたいな感じのところに、
あ、ね、はい、
まあ、のれんのような感じで、はい、布だよね、布に日本語の感じで変身、
はい、すごい達筆な筆でね、うん、はい、
でちょっとその不思議な、はい、ちょっと階段っぽい、
そうでしたね、ちょっとありましたけど、
今 VR ということもあって、はい、あの部屋の中暗くしていました ね、 ましたね。
なんかその感覚が扱うで、実際その VR を体験してみたんですけど、うん、
ワンダリングってのは変身っていう意味です、ドイツ語。
あ、もうじゃあまさしく VR で変身を体験するってそのまんまの直接の意味なんですかね、はい
はい、
で
主人公のグレゴール・ザムザの世界へ没入し、はい、まあ、まあ、ザムザになるってことですね。
なる、今回そのなんか、うん、なんでカフカかっていうと、バーチャルリアリティの創案者ともいえるフランツ・カフカって書いてますね、の生誕135年を迎える時に、まあ、作ったっていうことなんですかね。
そのカフカが、まあ、はい、語ってる言葉とかの、はい、まあ、中にそういうふうな、まあ、その VR っすねみたいな、そういうふうなことが言えるという話で、
実際やってみると、はい、まあすごい部屋の中にね、なんかいるんですよね。ドアもあるし窓もあるし机もあるしみたいなところで、そこにいきなり置かれて、でどっか遠くからというかドアの外から声は聞こえるんですよ、確かね、
うん、
声は聞こえる。僕ドイツ語バージョン選んです。ドイツ語バージョンと英語バージョン選べたじゃないですか、うん、どっち選びました。
ドイツ語バージョン、
やっぱドイツ語の方がね、なんか本当っぽいですもん ね、 なんかね、
そのどうせ英語もねそんなに分かるわけでも、
そうそう、何言ってるか分からないし、別に字幕が出るわけでもなかったですもんね。
そうね、言葉の意味が分かる、まあ、なんか言ってるんだろうけどね。
そうですね、
でそのやっぱ小説で目覚めると、
はい、
まあ、自分がちょっとおかしい状況であると、
はい、
でその窓の扉の向こうから妹の声とか親の声が聞こえてくるみたいな、うん、でそこで、まあ、小説っていろいろ自分で考えてるんだよね。
そうですね、
あだこうだ、うん、まあ、日々がしょうもないとか
モノローグみたいな、
そうですね、っていうところのあたりは、まあ、その VR 上では特に出てこなくて、
そうですね、
でもちょっと知ってるから、はい、なんかなんとか考えたりとかした
り、わかります、ポーズとしてね。
そうそう、
だから外から見たらすごいなんか面白いですよね、あの VR を体験してる人を見るのね。
そうだね、
ね、
でまあ4分ぐらいのやつなんですけど、
そうですね、映像が
で僕もまあやったわけですけど、その、まあ、ベッドから立ち上がって、
はい、
でまあ自分の、まあ、自分の部屋だよ ね、
そうですね、
自分の部屋を、まあ、うろうろするっていうのが、まあ、はい、メインコンテンツっていうか、
はいはい、
まあ、それしかないんですけど、
あれそういう、そう考えてると全然カフカの変身の話を知らないであれ体験した人すげえ面白いですね、多分ね。
でもそういうことでしょ。
そういうことですよね、うん、 手を僕たちは手を見るじゃないですか、最初に知ってる人間としては。
まあまあまあまあ、まあ、
手とかあと足元とかどうなってるんだろうなって見て、ああそうだなって確認をするというか、その造形の、まあ、甲虫ですよね、甲虫の造形を楽しむみたいな、
は
い、
カブトムシね甲虫とね、
まあ、だからあれカブトムシでいいんですか。
いやいや、だから何の虫かっていうのは、はい、ザムザは特別カフカは説明を細かくはしないんだけど、はい、ね、まあ、なんとなくその硬いこうものがあったりとか、
そうですね、
でそのまあ、だからまあ虫っぽいのになるんですよ、うん、でその映像を見ると、はい、両手になんかそのコントローラーとか、
なんか手袋をしてるん
ですよね、両足にも、まあ、スリッパ型のコントローラーみたいなのがついてて、
うん、
で右手を出すとその手が触覚、
ね、
あ何虫の手になってて、
ね、はい、
で足も、はい、そのなんか微妙な振動で、
はい、
まあ、いわゆる虫の足っぽい感じが分かって、うん、
はい、
でなんか面白いのは二足歩行できるんだよね。
そうなんですよね。だからでもあれって、うん、交通のこうなんていうんですか、手も地面につければそれで動けるってことですよね。
動けるけど、はい、それ確認がちょっとしづらい、ね、
なんか他者の視点が僕は恥ずかしくてできなかったんですよ、あれの行為が。
でその VR の中でその鏡があって、
うん、そうですね、
その鏡を覗き込むと、はい、まあその自分の姿が虫になっているというのが、
大宮地区とか思い出すようなね、うん、映画のね、はいはいはい、あれエビ型宇宙人でしたけど、
で、まあ、4分で別に物語も指してなくて、
はい、
まあ、引き出し開けるとか、はい、窓の外で雨が降ってるとか、
不穏な感じの音楽もねちょっと BGM 流れたりとか、
でちょっとね妹の泣き叫ぶ声みたいなのが聞こえてて、はい、
うん、
いるだけではあったけど、はい、どうでした？
あれすごい細かいところがよくできてるんですよね、あれね。ちっちゃい小物とかも全部細かく設定が作られてるし、あれ僕終わった後にその係員のことに説明されて結局見れてないんですけど、ベッドの下とか見るとそれ怖いにはそこで何かあるんですって、造形物が、うん、細かいところまで世界観を全部構築してというか、まあ一種そのアート作品の極致ですよね、ああいうのって。
そうね、
全部の世界を、自分のいる空間を細かいところまで全部自分の思った通りに作られたことじゃないですか。もちろんだって原作はテキストで情報でしかないから、そこから発想したものをいかに具現化細かくしていくかっていう作業なんで、アートの極致がやっぱ VR だなって今思ってます。
なんかこうまあやってること自体は、
はい、
何でも同じっていうか、
うんうんうん、
メディア芸術祭で、
はい、
大橋のトリコってやつ、はい、VR ちょっと僕やってみましたけど、
ゲームで
こういろんな再現はもちろんしてあるんだけど、
はい、
こうやっぱ単に VR っていうのはなかなかなくて、うん、ゲームとかさ、
はいはい、
なんか目的が何かの体験するとか、
うん、そうですね、
そういうのがないとやっぱりね意味ないじゃん。
今の僕たちが下げした日常生活を VR でって言われてもうんって感じですよね、今ね。
そうそう、なんだけどそのカフカの変身で、はい、この VR 体験っていうのは、
はい、
なんていうか、まあ、何でもないっちゃ何でもないっていうか、
うんうんうん、
まあ、何でもない日常の部屋だけなんだけど、
はい、
自分が変身しちゃってるっていう、
ね、まあでもまあ僕たちの、そのドイツの 場にいなかった人間としては異国情緒みたいなのも感じるところはありますよね。
そうね、まあ、それはその、うん、どんな映画とかでも、
うん、
無国籍に作ってても、
そうですね、
まあ、日本がバリバリ出ちゃうみ
たいな土地の感じっては出てしまうところある、そういう要素はあったりはしますけど、でもそうですね、
そのなんか VR っていう、まあ、その技術もねいろいろ大変だと思うんですけど、はい、うん、ああいう形でその世界を再現するっていうと、こうなんていうかね、VR っていうゲームっぽいイメージとかではない形で、うん、そのなんか没入していく面白さとかあるのかななんて ね、
そうですね、
思いますかね。なんか VR 展示って結構多かったり、
はい、増えてるんですかねやっぱりね。
いやコンテンツ自体は徐々に増えてると思います。
VR 専門の建物とかありますもん ね、 今ね、
まあ、新宿とかでもね、はい、ゲームとかできる場所とかもあるし、ね、あとゴーグルつけるタイプじゃないですけど、
はい、
チームラボとかが、
はいはいはい、
DMM となんか作った施設あるじゃないですか、うん、あれもやっぱりこう
一種その世界に入り込む感じ
ということですよね、うんうん、そういう世界を体験するときにどういうふうなものを描くかっていうのは結構大事だし、うんうんね、僕はやっぱこの編集で面白かったのは小説の文脈みたいなものを、うん、あの頭の中の仮想世界にこっちは置いてるじゃないですか、うん、見てるもので仮想世界じゃなくて、はい、頭の中の仮想世界があって、うん、その仮想世界と見る世界をくっつけるって感じが面白いっていうか、うん、なんかほら結局見たもので考えるってなると、はい、想像力が逆に失われる気が普通するんですよ実は順番に考えると、うん、だからちょっと残念だったら気もするわけですよ、うん、虫って言われて虫が見えちゃう、うん、あれ見えちゃうんだみたいな
あ
っていう意味もあるんだけど、はい、でも逆側に行くと、はい、自分が思ってた感覚を確かめる感じとか、うん、VR でやってくれないそのモノローグみたいな、うんうん、ブツブツ言う感じとかは、うん、こっちが補填しなきゃ補完しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、自分の
その補完みたいなことが、うん、なんか自然とたまたまこのカフカの変身の場合はできちゃったとやったから、
うんうん、
あこれって面白いなと思って、
うん、
VR で見た目のあの VR はするんだけど、はい、頭の VR みたいなものもちょっと促進されたというか、
うん、
なんかそんな感じがするので、
うんうんうんうん、
ちなみに後日談として、はいはいはい、たまたま僕その VR やった後、
はい、
なんか知り合いでそのボードゲームを作る会みたいなのがあって、
はいはい、
だからその テストプレイ会みたいなのに行ったんですよ、
はい、
そしたら、はい、カフカの変身をテーマにしたゲームを作っていただいて、これがね激烈に面白くてその、まあ、内容はまだ作ってる途中だからあんま言えないんですけど、はい、そのカフカの変身の続きみたいな感じの、はい、
へ
これもすごいバーチャルリアリティだと思ってっ感動してたんですけど、
へ
そのあの変身の世界を、はいまあね、その VR という技術的に再現することもできれば、うん、ゲームという形で再現もできるんだなと思って、
は
い、
アナログにね、
そうしかもだから本当イフのイフの世界がちゃんと作れるっていうね、
へ、
まあ、ちょっと面白かったんでこれ製品化されたらあの、ね、バックアップしていきましょう
紹介してください、
はい、という感じですか。
はい、はい、まあ、その VR を使ったイベントっていうのはどんどんどんどん増えていく、展示も増えていくと思うので、その流れの一つとしてね、こういう小説の世界に入り込むみたいなものが面白いというか、うん、僕は VR 体験自体がそんなになかったので、今までバーチャルボーイ以来なかったので、そういう意味だと、結構あれなんか機材もギア VR でしたっけ、なんか、サムスンが作っている携帯をはめ込むタイプ、スマホをはめ込んで見るタイプ
の、オキュラスリフトとか、はい、あの PSVR みたいな、はい、まあ、それ専用の
機械
ですね。
じゃなくてですよね。
ええでしょ、
今回スマホだったんですよ、あれ。
あ、スマホだったの、
はい、スマホをはめ込んでるんです。
え、そうだった
の、はい、そのレベルであれだけなんか体験できるってすごいなって。
全然気がつかなかった。
あ、気がつかなかったんですか。外してあれ充電とかしましたよ。
そうなの、うん、そんな簡易的な感じだったんだ。
そうなんです。だから外回りが結構立派だから、うん、その一体型なのかなと僕も思ったんですけど、
はい、あ、そうだ
った。ギア VR っていうサムソンが出してるやつだったので、
ちょっと恥ずかしい。
そのくらいのものでも僕はあれだけ入り込めるんだなってちょっとびっくりしたんで、体験しましょう、買いましょう、なんか安いやつ、安い VR
箱スコはい、ということで
箱スコはちょっとね僕きつかったんで、
体験の種、
はい、
今回は VR ワンダリングというね、はい、レゴルザムザの世界に没入しこれで変身を体験するというゲーテインスティテュート図書館で行われたイベント
展示会ですかね、
展示会のお話でございました。
はい、お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。